刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました、福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おものすごく今日元気がいいですね
ですかね。
いつも元気いいんですけど、どちらかというとダンディーなイメージがあるんですけど。
そうですか。
ちょっと春風のようなご挨拶をいただきました
まあちょっと真似したんですよ。
あ、僕のですか。僕そんなになんかちょっと
爽やかですよ。
いつも爽やかな感じで。
爽やかです。さすがだなといつも感心してます。
もう本当はですね、血液はドロドロなんですけどですね。
ドロドロ。
でも今ね、日々あの森部流の、はい、あの筋トレで、毎日とまでは言えないんですけど、結構やってるんで。
そうですか。
最近はあの先週教えていただいた足上げ系のですね、
はいはい、
筋トレを私取り入れるようになりまして。結構なんかこうお尻周りとかがすっきりしてきたような。
きたきたきた。いいですね。
もうあの気持ち的に。
いやいや、それすごい大事なことですよ。
なんか今まで壊っていたとか、こうなんかこうよどんでいたこの太もも周りにちょっと神経が通ってきたかなみたいな、はい、そんな印象がございます。
もう少しカツを入れるものをちょっと今日お伝えしたいな。
あ、かしこまりました。楽しみにしております。
はい、了解です。
はい、さあこの番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まずフェイスブックなさってらっしゃる方、福岡町角森部塾のフェイスブックページにいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブをアップしております。またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けしますよ。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、吉田総合企画の提供でお送りします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。さあ今週のマイジムなんですが、先週に引き続き太もも第2回目となります。
はい、第2回目太ももですね。
はい、
どうですか。
いや、それこそ今ねオープニングでもちょっと話させていただいたんですが、ちょっとももを上げたり後ろに上げたり横に上げたり、
あ、いろいろやってやると
最近してるんですけども、
はい、
やっぱちょっとすっきりしますね。
うん大丈夫ですか。
失礼いたしました。この前先生おっしゃってた、ただ上げるだけで、はい、あのももがうんぬんじゃなくて、その時に体幹とか他の部分を鍛えられるんだよっていう話があったんですけど、
はい、
まさにその通りで、こう立ったまんま足を上げたり横に上げることでものすごくこうきついんですよね。足から、はい、お腹から、脇腹から。
そうなんですよ、
もう全部きついんですよ。
そうです。
でもちろん一番近いお尻、太もも、この辺もすごく抵抗があって、
はい、
うん、効いてるなって感じがしますね、
はい、これはあのですね、
はい、
まあ、手でも足でも、まあ、どこでもそうなんですけれども、
はい、
自分の体の、まあ、中心部、胴体側の方が、まあ、太くできてて、
はい、
末端の方が、まあ、細いわけなんですけど、まあ、長さがあるじゃないですか、
はい、
それができるだけ自分の体から遠くに、遠ざかれば遠ざかるほどきついわけですね、
うん、
それでそれを支えなきゃいけないから根元が太いわけですよ。
はいはいはい、
はい、
だから太ももとかが太いと。
そういうことです、
はい、
でそれを、まあ、一番力学的に考えれば重力に対して90度の位置がきついので、うん、まあ、地面に立ってるという状況でいけば地面に対して平行の位置まで持ち上げると、
はい、
いうことを、まあ、一つの目標にすればいいわけですね。ところが、まあ、筋力の問題と、もう一つはその関節の可動域で柔軟性の問題がありまして、
はいはい、
気持ちはそこまで上げたいなのに全然届かないってことがあるわけです。全然上がってないです
よ。全然上がらないですよね。
でそこで、まあ、必死になるじゃないですか、
はいはい、
そのギリギリの必死っていうのがすごく大事で、もう本当にですね、まあ、距離で言えば1ミリ2ミリずつ上げる感じ、
はい、
角度で言えば本当にもう1度2度ぐらいをこう一生懸命頑張って上げると、そういう感覚を持つことが大事なんです。いきなり行くのはやっぱ難しいんですね。で行けないからもう私はダメだとか、もう俺はどうせダメだって思うんじゃなくて、 そうなん、最初からできるんだったらそもそもやんなくていいじゃんって話なんですよ。だからできないから少しずつやっていく、うん、だから他人と比較しちゃダメなんですね。
お、
はい、自分の機能と
自分の機能
今日を比較する、うんうん、で明日はここまでやってみようと、
はい、なるほどですね。
このコツコツしたことを続けるのが結局やっぱり一番素晴らしいんですね。
そうですね。でもこの前教えていただいた足のプログラムを入れることでぐっとこうなんかトータル的なワークアウトに近づいてきている気がしてですね、
はい、
で特に足を前方に上げる、後ろに上げる、横に上げるだけでも両足でやったらもうそれだけで、ね、3分で6分ぐらい消費する。
そうなんです
、はい、で結構ボリュームがあって。
そうですね。でしかも連続6分ができないですからね、はい、結構きついからちょっと休みながらやるじゃないですか、そうするともう簡単にまあ10分15分経ってしまいますから、うん、もうエクササイズとしてはもう十分なんですね。
なるほどね、
はい。
で私ですね、やってて気づいたのがやっぱり前に足を上げるときなんですけれども、足をピンと伸ばしてたら、
はい、
ものすごくきついんですよ。
そうです。
グッと伸ばす、
はい、
グッと力を入れて伸ばすと、それがこう上げることに気を あまりにですねこうやってしまうとちょっと曲がってたりするんですね、はい、じゃなくてやっぱりギュッと伸ばした状態で上げる方がいいんですかね、それとも高さを稼いだ方がいいんですかね、どっちがいいんですかね。
これはですね、厳密に言うと試す必要があるんです。
ほう。
自分がそのどちらに反応しやすい体なのかっていうの、
はい、
まあ、高さっていうことになると、まあ、当然そのきつさの部分に変わってくるわけなんですけど、はい、すごくそのなんていうのかな、力としてはたくさんの力を出していなければいけないようなやり方の方が、
はい、
まあ、重りで言えばですね、より重いものを持った方に反応する人と、うん、時間に反応する人といるんですよ。
ほう。
ちょっと重さは軽くなっちゃうんだけど、
ええ、
でも時間が長い方が自分は反応がいいとか。
へ
え。これちょっと試さないといけないですね。
なるほどですね、はい、もう今そういう今新たなこう発見がですねあって、なかなか楽しい日々を過ごしておりますけれども、
いやさすが元理系ですよね。
はい、理科系でございます。
だからそういうやっぱその観察するっていうのはすごい大事なことなんですよ。
そうなんですね、
はい。
まあ、周りの私 あの子供たちとかもですね、何をやってるんだろう親父はといぶかしげにやって、まあ、一生懸命こう腹筋とかですね、はい、寝たままでこう起き上がる両足と体を状態をですね、はいはい、上げるへの字、
はい、
逆への字腹筋とかをやってるんですけど、
はい、
まあ、全然子供も上がらないんですよね。
そうですね。そのどういうふうに力入れたらいいのかって最初分かんないからですね、
はいはいはい、
もうまずもう身を見まねでぎっこんばっこんみたいな感じになるんですけれども、うんうん、やがてある日突然できたりするんです。
あ、そうなんですね。
自転車に乗れるようになるのと同じ、竹馬なんて今時やんないかもしれないですけど、
ええ、懐かしい
ですね。懐かしいですね。竹馬とか自転車とか最初全然うまくできないけど、うんうんうん、急にできたりするじゃないですか、
はい、
あれと同じことが起きます。
なるほどですね、
はい。
さあそんなですね、今日は太ももということなんですけれども、
はい、
もうやってて今こう静止じゃないですか。そうすると、まあ、最初はこう周りの余分なお肉とかが落ちていったりとか筋肉が引き締まっていったりとかするんでしょうけども、
はい、
どうなんでしょうか。そのやっぱりそこのサイズがやっぱりさっき言ったようにですね、体に近い部分なんで太くなっていくんじゃないかっていうところがあると思うんですけれども、
はい、
太くするのと細くするの境界線があるというお話もちょっとこの前ちらっと伺ったと思うんですけども、
はい、
その辺でどういうふうに今後コントロールしていけばいいんでしょうか。
これはですね、もう本当に太さというものをどのようにジャッジするかによって変わってくるんですけど、
は
い、例えば採寸してですね、集計位を測って、うん、太ももが例えば50センチと、
はい、
じゃこれを49センチにしようとかいうことで その太さで判断をするのか、あくまでもその鏡に映ったりとか、
はあはあ、
見た目でそのシルエットで判断するのかで全然違います。
へ、
はい、例えばサイズ的には太くなっていてもですね、
は
い、シルエットが変わってることによって目の錯覚で細く見えたりってことはこれあるわけです。
そうなんですか。
いやもちろんもちろん。
へ、
例えばそのこう何て言うんでしょう、膝の周りとかの、まあ、本来膝って関節の部分なので、
はい、
本当は細く引き締まってないといけないんですけど、あろうことかなんかブヨブヨしてる人とかいるじゃないですか。
あろうことか、はい、
でそうすると筒みたいな状態になってるので、まあ、仮に50センチの太ももの人でもですね、
はい、
膝周りが締まってないとドヨーンって大きく見えちゃう。
お、
だけどこれが例えば太ももはあのトレーニングによって51センチになりました、
はいはい、
太くなってるけど、膝周りの贅肉が落ちたら、まあ、逆三角形の、
はいはい、シュッとした、
うん、三角錐みたいなシルエットになるんですね。そうすると太もものサイズは太くなってるのに見た目は細くなる。
なるほど、
はい、
しかもちょっとセクシーさも増してそうな気がします。
そういうことですね。
なるほど、そっちの方が良さそうな気もしますね、
はい、ということでいくとですね、
はい、
そのまあ根元ですね、足で言えば、はい、まあ、太ももの付け根とかお尻の部分が筋肉がパンとこう張って、
はい、
で膝周りが細く締まった方が足は細く、
はい、
立体的に美しく見えるということになるので、
はい、
それをやろうではないかと。
なるほど、
いうことであります。
次の段階ですね。
でおすすめはですね、
はい、
通常足のトレーニングっていうと、多くのスポーツクラブとかではスクワットというのを教えるんですね。
ほう、
膝の曲げ伸ばし運動、
はい、
これは僕は勧めてないですよ。
なぜですか。僕も やりますよスクワット。
やりますか、
ええ、
でスクワットって本来は足を太くするための種目なんです。
ほう、足を太くするための種目。
そうそうそう、だからボディービルやってる人とかですね、まあ、アメリカンフットボールとかラグビーみたいにドンってこうぶつかったりとかするようなこう競技やってる人たちが体重を増やすため、ええ、それから大きな力を出しやすい土台を作るためにやるのがスクワットなんですよ、はい、であの人たちはその重いバーベルを担いでやってるわけなんですけれども、はい、一般の方がですね重りを持たなかったとしても、うん、もう何回もこう曲げ伸ばしやってれば、うん、結局最後は疲れてきて、うん、筋肉の中の関係は同じような状況になるんですね、うん、無酸素状態でヘロヘロになって、
はいはい、
そしたら一緒なんです。結局は太くなっちゃうんですよ。
はい、
でそこで、まあ、同じように関節の曲げ伸ばしするんだけれども美しい足形をちょっとまあ重視するためにですね、
はい、
ちょっとこうアレンジしたいと思います。
変わるわけですか。何かすることでこの部位的な、
かなりためがありました、
どういうことなんだろうというのがあってですね、
ですね、これはあの、はい、オリンピックでフェンシングという競技がありますね、
はい、
あれでこうやっとかこうあの足をポンって踏み出す動きあるじゃないですか、
はい、
ランジっていうんですけど、
ランジ、
はい、うん、あの足を前に踏み出す、うん、動きをちょっとこう採用しましてですね、
はい、
スクワットと混ぜて、
はあ、
スプリットスクワットという種目をご紹介したいと思います。
スプリットスクワット、はい、ワクワクする名前ですねこれね。
つまりですね、足をまず前後に、はい、前後にですね、はい、縦に
縦に、
はい、大きく開くわけです、
はい、
これはもうできるだけ大きい方がいいですね、
はい
はい、で後ろの足はまっすぐ伸ばしたものなんです。膝は前足はあの曲げる、
はいはい、
わかります？
いわゆるあのフェンシングでこう差し込んだ時の形ですよね。
うん、あの差し込んだ時の状態で前足の膝だけ曲げ伸ばしをするという運動です。
は
い、後ろ足の膝は伸ばしたまま。
伸ばしたまま。は
い、普通はそのスプリットスクワットとかシングルスクワットっていう場合は前も後ろも両膝曲げてるんですけど、
はい、
そうするとこれ足が太くなっちゃうんですよ。
ほう。
はい。
どうしてその違いが生まれるんですか。
これラジオで説明すると結構難しいんですけど、曲げ伸ばしをするということはですね、
はい、
そのせっかくスプリットして前後に割ってるにもかかわらず、うん、
はい、
前足も後ろ足もどっちとも膝を曲げ伸ばしするということは、
はい、
両方とも一生懸命トレーニングをしていることになるわけです、あの重りのかかり方は違うんですけど、そうするとこの場合はですね、前足側のお尻とか太ももの後ろはあの引き締まってくるんですけれども、はいはい、後ろ足の太ももの前っていうのは、
はい、
膝を伸ばす運動になりますので、
はい、
そこに筋肉がついてくるんですよ。
ほう、
はい、で僕の、まあ、森部式ではですね、
はい、
まあ、それはちょっと美しい足を作るのに合わないので、
はい、
おすすめはしてないんです、
はい、
で一番最初にフォームで指導するのは後ろ足の膝は曲げちゃダメだよと、
はい、
いうことでですね、どういう形になるかというと、カタカナのイの字、
カタカナのイの字
みたいな状態で後ろ足をまっすぐ伸ばして、
はい、
上半身もその延長線上にあります、
はい、
だから体が起き上がらない、
はい、
斜めにこう床に向かったような状態になってるんですね、
はい、
そして、前に踏み出している側の足、はい、の、膝と股関節だけが動いているという状態になります、はい、そうするとですね、はい、やってみたら分かるんですけど、 お尻と太ももの後ろしかきつくならないですよ。
太ももの
後ろ、
後ろ、
裏側、
裏側、ハムストリング、
はい、ハムストリングというところですね、
の部分とお尻だけが、
はい、
きつくなる、きつくなる、
はい、そうするとですね、めっちゃヒップアップ、はい、それからお尻と太ももの境目がくっきりしてきますので、
はい、
ジーンズが似合うお尻になるんですよ。
なるほど。膝の前の、はい、要は前の太ももは太くはならない、
ならない。
すごい発明ですね。
まあまあ発明というか、やってたら分かることなんですよね。
そうなんですか、
はい。
ちょっとこれはぜひやってみたいです。
ぜひ。
なかなかやっぱりそのスクワット僕もやるときは一番効いてるのって前なんですよね、
はい、
特に膝の上あたりとかギーってきたりとかするなという印象があったりするんですけども、
はい、膝の、まず膝の上ですね、太ももの前に効いてくるスクワットをやってるときには膝が前に出てるんですよ、はい、
ダメなんです。
つま先よりも前に、
は
まあ、それはまあバランス取るためにそうやっちゃってるんですけども、それはあんまりおすすめはできないですね。
ああ、そうなんですね、
はい。もっともっと強くなっていくと、今度は逆に膝が悪くなっちゃうという。
あらまあ。
負担がかかりすぎてですね。
あ、はい、なるほど。スプリットスクワットですね、今日。
はい。
これも、これは今回は静止ではなく、あの、曲げ伸ばしで良いわけですね。
はい。
これはやっぱり40秒とか、MSPP、方式でやった方がいい
ですか。そうですね、40秒とか1分とか、まあ、単位を決めてやるという方法と、あとあのおそらく左右差があるんです皆さん、
は
い、右と左は右の方が強いとか、でそれはアンバランスがあるはずなので、もう弱い方が判明した時点でですね、
うん、
弱い方に合わせる。例えばもう弱い、例えば左が弱いという場合に、15回できつくなったら、
はい、
右は20回できるんだけど右も15回でやめるみたいな。
弱い方に合わせる、
はい、そうやってバランスを取っていきます。
うわー、なるほどですね、はい、素晴らしい。やっぱり強い方に合わせてしまうとやっぱ無理が生じたりとか。
いや、強い方に合わせられないですよ。
あ、なるほど。
どっちにしても、
どっちにしても、
だから
続かないからですね。あー、なるほど、はい、強い方ばかりが発達しちゃう、
そうです、
ということですね。いや、素晴らしい、新しいお話聞かせていただきましたけどもね、今回もですね、この、筋トレメソッドに関して皆さんにもちょっとアンケートを取らせていただきました。
はいはい。
はい。皆さんに、筋トレで太ももを細くすることはできると思いますか？ですね。ご回答いただいた方、4名の方が、
はい。
細くなると回答していただいております。ですね。細くならないはいなかったんですよね。
うん。
そして、太ももを細くする筋トレはご存知ですか。このうち4名の方のうち3名は知らない、
うん、
1人は知ってるということだったんですね。そして知ってると回答してくださった方はそれはスクワットですかというですね、
ちょっと違う
違う、まあ、放送聞いていただいたら、あ、違ってたんだなという話になると思いますけども、もう一つですね、楽しいアンケートのですね内容も呼びかけさせていただいておりますが、これはまた後ほど、
後ほどのコーナーで
回答していきたいと思いますので、いや、またこうやって皆さんも新しい筋トレのメソッドを知っていただいて、ぜひ実践して、ね、結果もぜひどしどし、
そうですね、
お寄せいただきたいと思います、
はい
はい、
お待ちしております。
以上、マイジムのコーナーでした、
はい、
ではここでマッスルソングいきたいと思いますけれども、
はい、今日はですね、
はい、
テイラー・スウィフトでシェイキ・リル・オフ。